16ページ11、新下野市不動記、属歴史上の三悪人、下野市教育委員会文化財課。前回新郎を名乗った平野正門が939天行2年12月11日に下野国府を襲撃したことを書きました。実は正門が下野国府まで兵を進めたのはこれが2度目でした。1度目は936、上平6年に叔父の平義兼との死闘の際、義兼が下野国府に逃げ込みます。正門は義兼を追い詰めましたが、最後は逃亡を許しました。2度目の国府襲撃に至った経緯は、正門が前月の11月に日立国内に起きていた紛争に介入したことに始まります。前年の938、上平8天慶元年にも、武蔵野国足立郡司兼方眼台、在庁官人職の武蔵武芝、軍の役人、現代に置き換えると、市町の職員と、武蔵権の神の沖尾王と、武蔵之助の源常元、2名とも国の役人、現代に置き換えると県職員が足立郡の課税のあり方について紛争を起こします。その朝廷役、地方の顔役として正門が介入しています。日立の国の紛争もこの事例と同様に、日立之助、次官、藤原惟千代と近年の研究では富豪層などと呼ばれる新興勢力の藤原春明による紛争で、これらの紛争や小競り合いは地方における律令体制の崩壊が明確になってきたことを明示しています。正門の乱について記されている証文記には、国司など役人の子女は牛車を捨て、従者は馬を捨てて雪の薄い峠を歩いて都に逃げ帰った、逃亡の際国司は本来都に持ち帰らなければならない私読文、大慶帳、小税帳、町長、長州町などの町税の基本台帳と蔵の鍵、下野国印も奪われています。律令国家において権威の象徴は印と鍵と刀です。国司などの文官にとっては、国府に税として蓄えられた米や武器類などを納めた倉庫の鍵がこれにあたります。税を納めた蔵は同様層と不動層に分けられました。同様層は通常の歳出、非常時の補正予算扱いとなりますが、不動層は特別扱いの蔵で、不動層の鍵は都の太政官が管理しました。現代に例えると県税として納められた税の繰り越し分が国の管理となり、使用の際は国の許可を得て、国、都から鍵と許可証、許可者がなければ開けられない仕組みとなっていました。印は下野刻印の文字のある刻印となります。天皇や皇帝が公式に用いる印章を字と言いますが、この御字の歴史は飛鳥時代の701大宝元年に成立した大宝律令における官印で、大きさは方三寸、約 8.9 センチ、奈良時代のものは約 8.5 センチの大きさでした。丸々刻印は方2寸、6センチ程度の大きさと決まっていました。残念ながら、下野刻印も東大寺正倉院文書などに印影も残っていませんが、摂津の国、伊賀の国、尾張の国、陸奥の国、下総の国などの印と印影が残っており、これらはほぼ方2寸の大きさです。現在の御字は3寸、約 9.09 センチ、四方の刻印で、重量は 3.55kg の金印です。武官である征夷大将軍や鎮守府将軍などは、天皇から下賜される摂統が権威の象徴とされるものでした。現代では摂統はありえませんが、1000年以上経った今でも組織にとって鍵と印は重要なものです。940年、天慶3年、2月に正門を破ったのが、正門のいとこの平貞盛と下野国横領し、警察権と軍事権を持った役人、藤原秀里の連合軍で、貞盛は後に平の清盛を輩出する 伊勢平氏の祖となる人物。秀里は後の小山氏、長沼氏、結城氏、薬師寺氏の祖となる人物です。正門記に正門は元より詫び人失意の人を助けてとあり、これが彼のあだとなり千年も汚名を着せられたようです。16ページ図。推定下野刻印。推定されている下野刻印の図が載っています。四角の囲みの中に4つの漢字が配されています。図終わり。